新平家物語連続講義第163回断橋の巻うまい方吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は奈良を目指した持ち人王と頼政が宇治にたどり着いた場面をお送りしました。橋桁を外した宇治橋を前に、宇治川を挟んで向かい合う平家の軍勢と頼政らの軍勢です。宇治川の東に寄せた平家の軍勢は、左表江の神平知盛、東の中将重衡、薩摩の神忠則を将軍として総勢500騎。一方、持ち人王頼政陣営は5、60騎でした。頼政側の陣営はここを防ぎ戦うことで、持ち人を奈良へと逃れさせる作戦でした。いよいよ戦いが始まりました。平家率いる六原勢から7、8人の武者が橋桁の上を渡ってやってきました。それを迎え撃とうと宮陣営からは、三井寺の奉仕、御地院の田島が大薙刀をかざして橋桁を渡ってやってきます。平家方は田島に矢を射かけましたが、田島はその薙刀で矢を切り放ってしまいます。そう、世に言う矢切りの田島とはこの奉仕のことです。宮川からは続いて同じく三井寺の奉仕である筒井の上明や一大奉仕が現れます。橋桁のない宇治橋の上で両陣営は戦い合いますが、このままではなかなか戦況も開けません。そしてこうしている間に、持ち人王や頼政はどうやら対岸の陣の中から姿を消してしまっているような様子もうかがえます。かくなる上は橋に頼らずに宇治川を馬で渡りたいところですが、檻から水かさを増している宇治川を渡るのはなかなか難しそうに見えます。ところがその時、侍大将を務めていた上総の助忠清の子である足利の又太郎忠綱から思ってもみない作戦が提案されました。それでは本文を見ていきます。まずは足利又太郎のセリフです。上総の助忠清の子足利の又太郎忠綱が、
これ式の流れうまい方を組み渡せば渡れぬことはありますまい
と進言した。足利の又太郎はまだ17歳の小冠者なので、知盛はあまり意にかけない様子だったが、ふと、うまい方とはどうすることぞと尋ねた。又太郎は得意になって、
我らの住み武蔵神津の国境に利根川と申す大河の僧侶、川幅といえばこの宇治川の3倍も僧侶べきか
と得意そうに語り出した。
前年秩父島と足利島との争いに秩父勢のため皆船をこぼたれ、いかにせんと思案のおり、味方の新田義重が励ますようには坂東武者の習いもあるぞ、敵を見ながら川の淵瀬に隔てられ虚しく空ずる揃えていてよいものかと、すなわちうまい方組んで一度に押し渡りまいた。その仕様は我らに先手を許したままは宇治川の先を切ってお見せつかまつりましょう。
面白い。
知盛はクラツボを叩いて、足利の手勢に習い我らもうまい方を組んで流れを渡ろうぞ、続けや殿原と後ろの味方へ呼ばわった。上総の助忠清、その子足利の又太郎を先に、まず東国の大番武者がザンブザンブ馬を川へ進め出した。指方の次郎、飛龍の六郎、田中の宗田、讃岐の広綱、小野寺の太郎、山上、深津、大室、大御、縄などという坂東各地の里名を名乗る輩だった。馬には泳ぐ性能がある、水にも激す性格がある、水馬の術は調和である、そう二つの特性を巧みに寄与していくだけのことに過ぎない。で、水馬に熟練している又太郎の姿は、本流に激されながらも水と遊び、流れに任せ、いかにもやすやすと渡っていくように見えた。
やよ人々、先を争うな、馬組乱すな、弱き馬は下手に構い、強き馬は上手になせ
と、彼は後ろに続く面々へ絶えず心得を告げ渡していた。
流れに押されて下がる者には弓のはずへ取り付かせよ、手に手を取り組み 肩に肩を並べ、馬の頭が沈むと見たら、手綱軽く引き上げよ。強く引いて馬をため殺すな。倉壺鹿と乗り定め、阿部見は確かに踏めや。敵はいるとも相引きすな。八房には兜のしころを傾けよ。
一陣、二陣、三陣と分かれ、こうして六原勢は西岸へ迫り、すでに岸辺に取り付きかけた。
さて、宇治川を渡ってくる平家の軍勢を宮川の軍勢が迎え撃ちますが、勢力の差は10倍にも及びます。圧倒的に不利な状況に追い込まれた源の中津田、兼綱兄弟は平等院にこもって戦おうとしましたが、立ちどころに落とされてしまいました。結局中津田は自害、渡辺党の猛者たちも最後を遂げました。宮の後を追うように兄から言いつけられていた兼綱も、敵のわらば武者次郎丸に組みつかれているうちに矢に当たって平家の雑武者に首を取られてしまいました。一方その頃、持ち人王と頼政は平等院から南へ奈良を目指していました。付き従った者たちは頼政の家来である長七、都直など20名にも満たない人数でした。宮は何度も落馬しながらも、ようやく井手の里という山吹の名所までたどり着きました。井手の玉川を越えて光明寺堂まで行けば奈良の春日山が見えるはず。喘ぎながら宮はそれを望みに進んでいきます。それでは再び本文を見ていきます。
どこで自害をおすすめ申し上げようか。頼政が探していたのは死に場所だった。敵の恥ずかしめを受けないで済む静かな木陰と草むらであった。老将頼政の沈着と経験をもってしても今は万策尽きていた。これ以上宮のお供を成し続けうる自信もなかった。なぜならば矢の来る方角から反じても敵はすでに先へ駆け回り、奈良坂への通路を断ち切っている。この人数では所詮結露を開けるはずもないし、せめて最後に座る死の花むしろを延べに探すしか道はない、思案もない。
あれ、ご老じませ、春日山が見えまする。
頼政は駒を止めて宮の瞳を導いた。宮はお顔を振り向けて頼政の指す指先へしばらく御目を凝らしておられた。そこは光明線への鳥居道で、大和街道との辻でもあった。一村の神代杉とクスの老樹が広い日陰を落としていた。頼政は馬を降りてその小高い藪の丘に登り、
ここにお立ち遊ばしてご老じませ、春日山はなおよく眺められまする、
と宮をお誘いした。持ち人王はじっと奈良の空を見やりながら、しばらくは何一言もおっしゃらなかった。僧の方に御涙の筋をしらじらと見せられたのみである。頼政。
はい。
もう心残りはない。春日の山を心ゆくまで眺めたし。
ご無念でございましょう。
頼政はガバッと宮の足元にぬかづいてしまった。宮も最後を悟っておいでになるらしい。この君をこの運命に導いた者は誰か。頼政は自分を責めずにいられない。しかし悔いではなかった。むしろ自分の描いた生涯の終局があまりに思い通りに成功したことを罪深く思うのだった。この宮、お一方のみでなく我が子我が一族たちの犠牲において成し遂げられた成功と思うからである。そら恐ろしい心地であった。
頼政、おことはさぞ満足であろうな。
お生きに花というものぞ。
が若きのまろは。
宮も共にお座りになった。ご自害の様子がそこはかとなく全身にかすかな震えを見せられ、お唇の色まで白くなった。
いえ、お生きの花は花だけにすぎません。若きの花こそ実を結ぶ花。グランド十郎幸家は今いずこをかけておりましょうか。定めし東国の源氏原は領地を廃して振り酔うておりましょうず。たとえ御命は光明線のふもとにお果て遊ばしましょうとも、領地は死んでおりませぬ。領地は生きて
諸国の源氏に新たな望みを息吹してかけましょう。
さて、まさに最後の時を目の前にしている頼政と望人ですが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。